知っていたら後悔しなかったのに。立てた後に分かった。立てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、本日もグローイングの太田康之さんにこちらスタジオにお越しいただいております。太田さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はですね、3月27日ということでございまして、はい、もう来週からは4月に入ります。
そうですね、新しくね、入学される方とかね、いろいろと新しいことが始まる月っていうイメージがありますね、4月。
そうですね、まあ、それこそグローイングさんもまた新入社員さんとかが、
ね、はい、そうですね、
入ってこられて、はい、新しい風が吹いてくるというふうなところでございますからね。まあ今の時期で言いますと、まあ学生さんは春休みなんですね。
そうですね。春休み、懐かしいですね。
そうですよね。大人になるともう本当にないですからね。
本当に春休みってもう、ワクワクするようなね。
そうです
よ、感じやったですけどね。
まあ大学生の方はですね、長いんですよね、やっぱ
春休み。長いんですよ。
はい。2月の上旬ぐらいから、まあ試験が始まる関係でね、
そうですね、
お休みになったりするんで、もう本当にいろんなことができたりしますけども、はい、高校生や中学生の方からするとね、なんか短いっていうふうに感じる方多いと思うんですよね。はい。まあただ我々からすると、その中学生高校生の春休みですら羨ましいところ、
羨ましいですね、
本当にね。まあ、大体1週間前ないしは10日間ぐらいでございますけどもね。
そうですね、
10日間休みがあったらお父さん何されます？
いや、僕10日あるとですね、はい、何もすることないというか、基本本当仕事がね、趣味みたいなもんなので、はい、逆に休みは個人的にはそんなにいらないかなと思ってるんですけど、でも10日間あったら、そうですね、リフレッシュするたびになんかこう、海外とか、ね、はい、旅行行ってみたいなとは思いますけどね。
そうですね、もう本当にやっぱりこれだけ長い期間の休みって、なかなかやっぱりこう、働いてるとないですからね。
そうですね、だからたまに温泉とかって行くこともあるんですけど、はい、さあ疲れを癒しに温泉に行って言って、じゃあ温泉にゆっくり浸かるかって言ったら、意外と結構早風呂なんで、はい、パッて使って、ああ、暑い、出よう。なんかこう、これ癒しが取れてるのかどうかね、なんかよくわかんないような状況
になって、ね。なんかもう体験をしに行きます
からね。そうですね、本当にそんな感じですね。
ものですしね、まあでも本当にそうですよね。まあ私としましては、実際ね、会社の休みがですね、はい、水曜日と日曜日に僕お休みいただいてるんです。はい、土曜日がね、いつも生放送を担当してます関係で。なのでね、本当にそんな10連休みたいな、休みはね、いらないですけども、連休が欲しいです。
連休はですね。
もう二日あればね、ちょっとそれこそそのね、温泉体験といいますかね、はい、それぐらいでもやっぱりこう一つの思い出になるじゃないですか。
そうですね。
なんか一泊二日でどっか旅行に行きたいなというふうな思いがありますけどもね、まあまあ春休みお過ごし中の皆さんは、ぜひぜひね、またジャングルも聞いていただきながらね、過ごしていただけたらと思いますけれども。ね、まあ、
やんちゃなことして怪我をしないように気をつけてね。
そうですね。それは本当に、新学期早々 ね、なんかこうね、はい、怪我していったらやっぱりこう、ちょっとテンションも下がっちゃいますしね、まあ気をつけていただきたいなというふうに思いますけれどもね。さて、今日もですね、グローイングの太田さんにはですね、いろんな、お悩みやご相談にお答えをいただいておりますけども、
はい、
はい、今日はですね、実際私はちょっと営業先で、はい、いろんな方とちょっとお話をしまして、ちょっと話題に上がったちょっと、まあ、失敗談といいますか、
はい、
実際これ家を建てられた方のちょっとお話なんですけども、はい、まあこれから家を建てられる方に向けてちょっと話してほしいというふうなことがありましたんで、
はい、
ちょっとこの番組でご紹介しようと思うんですが、まあその方はですね、ご夫婦、まあお子さんがいらっしゃらない時にですね、はい、お家を建てられた方なんですけども、まあ、その時、まあ二人暮らしだったんで、はい、まあ、そんなに広い玄関はいらないかなというふうなことで、家を建てる際もその玄関がそこまで広くないような設計でお家を建てられたんですね。
はい、
ただ、まあ、最初は良かったんですけども、これが、まあ、当然やっぱり結婚されて、まあ、子供もね、できて、はい、暮らしのライフスタイルがやっぱ変わってくると、
はい、
まあ、例えば子供さんがね、小さい頃ベビーカーとかをね、どうしても玄関口に置いたりとか、で、大きくなってきたらまた靴も増えたりとか、ね、子供さんの荷物とかが増えたりとかっていう風なことで、まあ、今はね、もうお子さんも大きくなられてっていう風なことなんですけども、ちょっとその時がすごい、生活がちょっと不便だったと。
ああ、なるほど。
いう風な、ちょっと失敗をしたんだっていう風なことをちょっと聞きましたものですね。うん、
はい、
まあ、こういった、まあ、もちろんライフスタイルによってね、もちろんあの人生設計でお家で建てられていくと思うんですけども、うん、玄関ってなかなかこれ難しいんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね。その玄関っていうとこだけで考えると、うん、まあ、あの広い狭いってこうあると思うんですけど、
そうなんですね、
やっぱりこう家作りする時の大前提としてはまず予算っていうものがあるでしょうから、はいはい、その予算の中で例えば30坪なら30坪、その中で玄関がもし狭くなってたら他の部屋が広くなってるはずなんですよね。
そうですね、
はいはい、リビングが広くなってるとか、うん、で玄関をその時に広く取っておけば他の部屋がちょっと狭くなってるっていうことで、うん、まあ、玄関だけにスポットを当てるとまあ広い狭いとかねっていう形のことがね、いろいろとこうメリットデメリットっていうのがあるでしょうけども、他のところがまあ広くなっててその分は過ごしやすくなってるっていうところもありますから、だからあらかじめですね、子供さんがこれから、お生まれになるとかっていう形でやっぱりベビーカーとか置き場所を確保しとこうかなっていうことであれば、まあそういったことをあらかじめプランするときにね、お伝えをして、でそのそれぞれの会社さんでそのシューズクロークね、広めのやつを作っていただくとか、あとまあベビーカーっていうのを使うっていう期間がまあ何年かっていうことを考えたりすると、まあ例えば外の物置っていうのをまた外付けでね買ってもらってその中に入れるっていうのも一つの対処法でしょうし、なかなかですねやっぱりその、家を提案する我々側ですね、我々側がやっぱりお客さんの将来をどういうふうに変化していくのかっていうのを捉えて提案するっていうのはやっぱりその結構難しいっちゃ難しいんですよね。
そうですよね、うん、まあその方のやっぱりこうね人生といいますか、うん、まあどういう風になっていくかっていうのは、まあやっぱりこうね、もちろんあの太田さんもやっぱりそのこれからのライフスタイルに合わせてご提案をされていかれると思うんですけども、わ、うん、はい、からないことの方やっぱ多いですしね。
そうですね、うん、だからその、お客さんにどういう部屋が欲しいですかって聞いてプランをすると、まあそういう部屋になりがちなんですけども、大事なのは要するにお客さんに主導権があって、どんな部屋が欲しいか、こんな部屋が欲しいです、こんな部屋が欲しいですっていうのは、これはお客さんに主導権があるプランニングなんですね、うん、要するにお客さんが見たことあるとか知ってることしか当然答えられないですから、
はい、
でそれをもとにプランを作ってるとそういう形になりやすいんですけども、逆に、こちら工務店側もしくは建築市側からどういう部屋が欲しいのかっていうことよりも、どういう住まい方したいのかっていうことをヒアリングして、あとは提案型ですね、これから子供さんが生まれてくるからこういう部屋も必要じゃないですかっていうことで、提案型でプランがなされると、そういうまあ部屋が玄関が狭いとかね、うん、っていうことは、うん、比較的なくなるのかなとは思いますけども、
はい、うん、そうですよね。まあだから我々やっぱりこうね、例えば太田さんに私はお家をお願いする際とかっていうのも、はい、まあそのね、見たことあるようなお部屋、こんなお部屋がいいっていうよりかは、うん、まあこういう生活がしてみたいっていう風な提案でこうお願いをした方が、はい、まあその僕としてもこう理想のお家がこう出来上がっていったりという風な流れになるんでしょうかね。
そうですね。やっぱり家っていうのは車のように3年や5年でね、例えば買い替えたりとかっていうもんでもないでしょうし、うん、はい、大体もう長くね、住み続けるっていうもんですから、当然今ご主人さんが30歳だとしたら35年のローン組んだら65までですよ、うん、となるとその間にやっぱ子供さんが増えたりだとか大学に行ったりとか、いろんな家庭の変化っていうのがあるんですね、
はい、
でそれに対応できるような可変性のあるプランっていうのが今すごく求められてますから、うん、そういうふうな提案ができる会社っていうのをね、やっぱりお客さん自身が、接さん自身が見極めて、で依頼をするっていうところはすごく大事なポイントになるんじゃないかなとは思いますね。
そうですね、はい、はい、まあ、やっぱりこう結構私たちももちろん知識はいるのはいるんですけれども、はい、本当こと細かくこんな部屋にしてほしいっていうよりかは、いやこんな生活がしたいからなんかできませんかみたいな感じでお願いする方がもしかしたらねいいのかもしれません
ね。そうですね、まあ、そういった形で言われたら、こちらがじゃあそういう生活したらこういうプランがいいよねっていう提案の仕方。
そうですね、
ただまあこれをするのなかなか難しいんですね。やっぱり経験値もすごく必要なので、
うん、そうですね、
うん、なのでそれができる会社かそれができない会社かっていうのはお客さん自身が判断する、まあ、そのための判断する基準を、ね、持ってもらうために、まあ、グローイングの方では定期的にですね、賢い家作り勉強会っていうのを開催してるわけですけども、はい、まあ、それをこう、ね、貴重な時間を取っていただいて来ていただくので、まあ、その中で、まあ、そういった会社を見極めるための知識をつけていただくっていうことがゴールになってるような勉強会ですのでね、
はい、
まあ、お気軽にまた来ていただいたらと思うんですけどね、
はい、
うん、
またね、情報についてはホームページなどでもね、はい、公開をいたしますので、またグローインクのホームページチェックしていただけたらと思います。
はい、
はい、さあ、今日もですね太田さんにおうち作りに関するお話を お伺いいたしました。
はい、
もうね3月も今日で終わりというふうなことでございますから、来週また4月、
4月ですね、
はい、はい、また新しい風となって、はい、お送りしていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。 建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。